第7章、しらす御読み。その日のしらすは、お袖のために与えられたようなものだった。越前の神に向かって、お袖は言いたい限りのことが言えた。積年の恨みを思い残すこともなく言ってのけた。後の心にもうとどめる何物もないほど言い尽くした。にもかかわらず、彼女はその後でどっとせき上げる涙と寂しさとをどうしようもなく、うっぷしてしまった。そうで、もう申したいことはないか。越前の神は彼女の狂絶が止むのを待ってそう言った。彼女はそれに反発する一語の気力すら残していなかった。しらすのすすり泣きだけが答えだった。では、越前の方から問うぞよ。傍聴の横目も下役の人々も、越前の神が奉行の位置や法廷という場所も忘れているのではないかと疑った。あまりにも奉行らしくないからである。そしてさっきから女の恨み罵る上智の裁きの前に、まるで彼の方が被告の位置に置かれ、じっとそれに耐えていた挙句に、なお生ぬるい今の言葉であったからだ。先頃から、よごと諸々の考察を倒して歩いたのは、そちが越前にそれを言いたいためであったか。そうで、どうじゃ。そうに違いあるまい。特に、南町奉行所のみの考察に、狼藉を働いていたところから見るも、そちの真意は明白だ。よし、その義はわかった。初期机の市川義平太は、終始筆を走らせて吟味書を速記していた。越前の神は、次に、堀留の山前へ押し込みの際には、そちは、堀留川の船の中に残っていて、屋内へ入って強盗を働き、家人を殺傷した者は男の3人だけであったと、あの十蔵も申し、赤西三平も自白しておるが、相違あるまいな。お袖は答えもせず、否定もしない。越前の神は、もう一度念を押した。そして次の質問へ移った。そちが江戸橋地震盤に囚われたのは、その折、連れていた娘のお縁を案じ、お縁を町に探しに出て取り方の手にかかったものと、地震盤の番だ。小七吉蔵も申し立てておるし、十蔵三平の自白とも合致しておるゆえ、これも相違ないものと認めるが、依存はないか。ないの。では、このことはどうじゃ。俗称、化け物行部こと、元公儀お旗元の長坂行部と申す者に、そちは十数年の間身を任せ、彼らの仲間同様に暮らしてきたが、それは、そちの意志であったか。そちが好んで行部と連れ添うて参ったのか。この時、お袖は反射的に顔を上げた。きっと、越前の神を眠すえたものの、もう恨みや悪魔は吐き尽くしている。枯れて汲むもののない、辛い土に似た心が、虚しさをただ唇にわななかせ、涙と身もだえに声なき反抗を示すだけだった。いや、越前の神の長所には、はじめ、 行部は祖父を番町の土蔵二階に監禁し、恫喝と暴力のもとに従わせ、祖父は抱えている血のみのてて無しを愛しさに、以来心にもなく行部の虐げに耐えつつ、その子を養うてきたものとある。そで、この方が真実であろうな。しらすは死因として、彼女のおえつだけが際立って満邸の人の耳を打った。よろしい。愛わかった。要するに、そちは行部の妻でもなく、寝かけでもなく、もとより何の愛情もなく、打滑のごとく恐れながらも、ただ我が子の成人を見たさに同棲してきたものに過ぎまい。とすれば、行部一味が西国方面の抜け貝や浪人どもの野望と結んで、江戸表の秩序人心の破壊を企み、ひいては、お上のご知性を覆そうとしておった秘密などは、行部から打ち明けられもしまいし、一切存ぜぬことであったろうな。もちろん、そんな肘は、おそでは今聞くのが初めてだった。越前の神は、彼女の瞳の移ろを見つめていった。そで、祖父が申し立てた最前からの恨みつらみは、すべてこのしらすの吟味上には何の関わりもない。私ごとじゃ。が、おそらく祖父の叫んだ一念は、祖父の言う相手の大岡一十郎とやらの胸にも、一個の人間としてずんと胸の底の底まで応えたことであろうよ。さあれ、ここには一十郎はおらん。同席の同役、また売席のお目付たちと、奉行越前の神がおるだけじゃ。そちの恨みに応える一十郎は、やがて、公の職を解かれ、一個の私に帰ったとき、きっと、そちの前に、詫びに参るに違いない。そちが14年の縁婚は、なおその時に存分に晴らしたがいい。いや、かく申すなども、しらすにはあるまじき用心。もう、取り正すべきこともない。吟味は愛すんだ。立て、立て。余す元凶。その日の昼過ぎには、続いて、大岡亀次郎のしらすが開かれた。大亀は、ぺたんとしらすに引き据えられると、越前の神の姿も見上げず、終始、うなだれたままだった。面目ねえ、もうどうにでもしてくれ、と、彼の姿が、すでにそう言っている風だった。しかし、この大亀も、はじめは猛烈な反抗をもって、越前の神の悪魔を昼夜、牢内でわめき狂っていたのである。仮吟味の時も、その後、1、2階の本しらすの折も、奉行の席に向かって、毒舌、長馬、揶揄、あらゆる筐体と唾を持って食ってかかったものだった。が、越前の神は、あくまで彼の法悪の餌に自己を与えき。大慈悲をもって彼のひねくれた快感に十分なる満足をさせてやった。すると、3、4回目のしらすには、大亀は、もう、育児もなく。おいち、すまねえ。ほら、考えた。もう、何も言わねえ。火あぶりにでも、獄門にでもして、おめえも、存分、俺に恨みを晴らしてくれ、と言い出した。 今日五回目のしらすは、越前守から昔彼の父、大岡五郎左衛門忠秀が、幕府番頭の光力伊予守を、その指定で任上した事情について、大亀の記憶している限りの証言を求めた。大亀は知っている限りのことを素直に述べた。この事件も、五代綱吉時代の腐敗政治の裏面に包まれた、明理と正理との衝突に他ならなかった。正理、大岡五郎左衛門の一徹が、明理の誹謗と圧迫に敗れて、ついに相手を切った事件だったのである。しかし、当時にあっては、勘定奉行の荻原大美の神や柳沢一門の牽制に覆われて、明理派は極力事実を歪曲し、五郎左衛門の家は断絶、大岡実家は残らず平門金属の久しい役に封じ込まれて、事件は過去へと忘れられていった。事件の形は終わって、事件が生んだ最悪の家の一人一人の運命は、それから新たな長い地獄の旅に立った。大岡亀次郎などの転落も、まさにその一つである。いや、大岡十家のうちの一人であり、また亀次郎とは、いとこにあたる一十郎、すなわち、越前守忠助も、また、危うくも、同じ危険な崖っぷちを人生の道として歩いたうちの一人だった。同じ大きな時代的最悪の悲運から突き出されて、同じ危険な谷や崖を歩いてきながら、いとこの大亀は今、しらすの縄付きとして、人生の悲惨な最後に直面し、自分は高き座にあって人間の裁きをしている。この相違を越前守は空恐ろしい心地で彼と自分との間に見た。彼と自分とどこがどれほど違うだろう。人間として何も違いはしない。彼の生活力や一部の才智などはむしろ彼の方が勝っているくらいなものだ。違ったのはただどこかの道の分かれ目でふと自分は両親の指さす方へ従ってきたことだけだ。ほんの一歩の分かれ目でしかない。それも全部が自分の意志力ではなかった。兄との者の愛と死の道窟坊から大渇望の大愛を受けたのが契機だった。思えば自分の今日はただそれらの起源と一歩によく恵まれたというだけのものでしかない。哀れや亀次郎。彼はいとこの亀次郎にこういう同情を心から抱き、また偽りなく自分にもある亀次郎と同質な人間性を認めていた。で、亀次郎がはじめ怒号して自分を懲罰するのももっともなことだと聞いていた。その素直さがまたやがて亀次郎の方をも素直に帰らせたことに違いなかった。大亀の吟味や聞き取りは各手すらすら運んだ。翌日、また翌々日にかけ、赤西三平やあの十蔵の調べもどしどし進捗した。あの十蔵の吟味中には、越前守の方からこういう事件が、質問され出した。以前、大岡一十郎なるものを存じていたが、もちろん知っている。 一十郎に対し、化け物行部の土蔵に監禁されていたお袖に合わせてやると訳し、一十郎の親戚、小武神組の大岡平九郎の屋敷から、幕府お金蔵の絵図面を盗み出させたことがあるな。ある。その絵図面は、その後、いかがいたしたか。行部に売りつけた。行部はそれを、一時は喜んだが、後に役に立たねえ絵図とわかり、金蔵破りはやらなかった。それも、幕府転覆の軍用金にするつもりであったか。その辺、行部の腹は俺たちにはわからねえ。行部が西国浪人や抜け貝仲間とそんな陰謀を持っていたと俺たちに打ち明けたのは、あいつが死んだその日のことだったのだから。この申し立ては三平大亀、皆一致していた。あの銃は初めからさっぱりしていた。もう年貢の納め時と中のお犬小屋荒らしの遠いことから今日までのこと、何でもあっさりと記憶を述べた。総括的に越前守の意図していた調べは、ここ20日ほどであらまし終わった。あとは彼の段による判決の言い渡しだけが残っているに過ぎない。しかし、彼は全事件の重点を長坂行部と西国浪人や抜け貝たちの知性破壊の陰謀において、一人市町奉行の知らせでは採決しがたいものとなし、一切の下調べ書や吟味書き上げの膨大な書類つづらをそっくり辰の口評定書回しに付した。評定書は最高裁判所組織である。老中若年より勘定奉行、寺社奉行、目付など、すべての幕府首脳と部門の養老者とが終盤合議の上で重大なくじを決するところなのだ。だが、越前守は、事故の問題も含めたこの全事件を、辰の口へ回して、評定書の大知らせが開かれる前に、その前提として一つの希望条件を、必要格べからざるものとして、申請書とともに添えて出した。その条件というのは、この事件は、ただ市政の憂いや、押し込みなどが頻頻と起こしたささたる小事件とのみは見られず、また、その小事件だけを切り離して採決することはできないし、なお、将来の知性上にも、何の戒めにも、善策にもならないと信じる。要は、根本からこれらの社会悪と個々の罪のありどころを突き止め、再びかかる人心の害と不安とが起こらぬように抜本的に禍根を断ち、もって正道の公明を期さねばならぬ。しかもそうなると、これらの悪の連鎖が世を毒してきた歳月は長く、その元は遠い前将軍家の御世にまで及ぶことになり、なお地域や関わる人間は、西国の不平浪人の都から海外国内に足をかけている抜け貝の群れにまで及んで、一挙にこれらを皆犯罪者として検挙することは、到底市町奉行の力を持っても、公儀のご意向を持ってしても、おぼつかないものと思う。しかし、とくと、越前の所存いたすには、元の罪悪の禍根を断ち、将来のご政道に公正を示し、人心を明るくして、 庶民のなりわいをここに楽しませる採決は、決して不可能ではないと存ぜられる。こういう意見書の内容であった。そして終わりに彼はこういう一くだりを明記していた。元凶を取り押さえる必要がある。実はまだ元凶を挙げていない。元凶を正すなく末端末梢の疎廃をからげて天下の評定所を煩わしても、火災の火元に水をかけずに、火口の火陰に水を注いで、消火の大事を済ましたとするようなものである。願わくは、越前の神がここ数日間に、その元凶を召し取って、積年の財布の主会を明らかにいたすまで、評定所開きはお待ちしていただきたい。以上の趣旨であった。前例にないことだ。評定所規定にも全くない。老中諸奉行は極秘の会議を続けた。その間には、また越前の神を疑い、彼の個人攻撃や誹謗が公然と、あるいは隠然と様々に言われた。おそらく、その間に、越前の神は、自己の立場を守るため、あらゆる虚構の工作を慌ててやっているのだろう。しらすと職能を、彼は私ごとに分乱させて帰りにない。越前の神一人のため、町奉行の権威は地に落ちた。彼は今や河原版の人気者だ。おどけた町奉行も出たものよ。中には、お袖と彼との遠い思考上のことにおひれをつけ、聞くに耐えない悪行の種にするものもある。それが皆、位置あり、権威あり、相当、養老の人物と言われる者たちの声だから、世の中は、どこも同じ世の中、同じ人間と世間に過ぎないことがわかる。一夜の団らん。
お母様、お父様のお帰り。お父様、お父様が帰った。お母様。
もう秋も近い日の庭垣根のほとり。大岡家の前で籠が下ろされた。黒い塗り籠を出た人は、おおと懐かしむように、玄関前の敷石に佇み、ふと庭木戸越しに、この夏は草も取らなかったらしい広庭のビリたる茂りを眺めていたのを、ふと芽生やい子供たちがあなたから見つけて、お父様、お父様と手に持っていた朝顔や草の花を投げ捨てて、父の越前の神の膝へ飛びついてきた。おう、ゆき子か、九太郎も、元気でいたか。抱き寄せて、子らの姿を見るのも、幾十日ぶりぞと、父の目は熱くなりかけた。父の留守中、よう、おとなしく遊んでいたの。ゆき子は、お稽古を励んでいたか。九太郎も、勉強しておったか。
ええ、毎日、お姉様も私も、お勉強しています。お父様は？
お父様も、お役所で、お勉強していたのだよ。さて、今日一日は、おいともが出たので、戻ってきたぞ。
嬉しい、嬉しい。
十二のゆき子、九つの九太郎。二人は、父のたもとにぶら下がって、式台まで離れなかった。友の者の知らせで、屋内の人々は、皆玄関へ出迎えていた。見えないのは、病妻のお縫いと 忍び子だけだった。が、越前の神はすぐ何より先にその祭祀を異質に見ていた。いや、二月ぶりの自分をおぬいに見せていた。お帰り遊ばしませ。お出迎えもいたしませんで。おぬいは寝癖のついた髪をやや整え、寝床を降りて手を使えた。その手の細さ、襟足の衰え、夫の目は静止するに苦痛であった。ぬい、寝ておれ、無理するな。さっさ、休むがいい。枕元でゆるりとくつろごう。
いいえ、今日は気分もよろしゅうございまする。思いがけないお帰りで、子供たちも。
おお、離れはせぬ、と、両膝に、ゆき子と九太郎を抱えながら、御用のため、そなたの病を、身にも戻れず、寂しかったであろう。
何の、お役儀のためですもの。お町奉行の妻ともなれば、いたしかたもございません。それよりも、お留守の家をご安心して、ご用にお尽くし遊ばすようにもできず、私のふつつか、お許しくださいませ。
妻は詫び、夫も詫びた。おぬいは、つとめて、微笑みを作り、どうして久しぶりの夫を慰めようか、自分も楽しもうか、そぞろ、病の熱いのも忘れて、ゆき子も九太郎も定めし嬉しいことでしょう。
お母様、お父様はもうどこへも行かないんでしょう。
ええ、そうして二人を抱いていてくださるではありませんか。
それよりも、お母様がお台所へ行けませんから、お勝手の者たちに、たくさんに、お父様へ美味しいものを差し上げるように、そしてあなた方もお父様のお部屋をおきれいにしておきなさい。
はいと二人は争って廊下へ走った。
あれ、あの嬉しげな足音。
不憫なのは子たちであるわよ。
あなた様のお心も、ぬいはお察し申し上げておりまする。
そなたを信じて言っておく。越前にも最後の日が来た。幼鳥は別れになるぞ。
長い、お別れでございましょうか。
おそらくは。ぬい、そちこそ悲しい一生を送らせたの。改めて、わしはそちに手をついて、詫びるぞよ。許してくれい。
滅相もございません。ぬいこそ、
ああ、
ぬいこそ、お詫びせねばなりません。思えば、私が悪うございました。
そなたが、わしに詫び入ることはない。そなたは、何も知らぬ。家付きの息女であった。
でも、私の前に、おそれ様というおなごに、あなたのなした、幼子のあったことも、私は知っておりました。そのおそれ様にも、私は、会ったことがあるのです。
え、そなたと、おそれとが、して、それはいつ、どこの場所で、
屋敷のお庭の隅の丘で、あの稲荷の小さい祠の前で、あなた様はまだお部屋済みで奥の書斎に閉じこもっておられました。
おお、では、味噌屋の九助という悪い遊び仲間がまだいた頃だの。その九助がお袖を連れてわしへ会わせに来た時だの。
稲荷の丘で、 幼い者の泣き声がするので、ふと、私が庭伝いに参りますと、お袖様が、九助とやらを突き抜けて、死に物狂いで、あなた様のお部屋の明かりをめがけ、駆け出そうとしてきました。はっと、私は立ちふさがり、私も、女の一途で争いました。火のような言葉の投げ合い、一人の自分のものとする殿語をかけて、女と女との戦いは、男同士の剣沙汰などよりは、もっともっと命がけです。思い出しても、その時の自分の強さが考えられないほどでした。が、後には、勝った自分も、折に触れて、言い知れぬ悩みと寂しさに襲われました。今ですから申します。ぬいは、あなた様を信じながらも、長い年月、もしやその後もと、夫を疑ってみる自分の浅ましさを、どうしようもございませんでした。いつ、お袖様がまた自分の前に現れるかと、それを恐れてばかり言いました。
女だ。それは無理もない。トガではない。罪はこの夫の若い日の過ちにあったのだ。
いいえ、ぬいは信じに食いました。なぜ、私はあの時、お袖様にあなたを会わせてあげなかったかと。なお、なぜ、私はいっそ、もっと深い心からあなた様を愛さなかったのでございましょう。そして、お袖様の幸せをも考えてあげれば、今日こんな苦境にあなた様を追い詰めたり、お袖様の一生を、無残なものにすることもなかったでございましょう。恋に勝ったおぬいもまた、決して完全な幸せではありえなかった。今、長年の人知れぬ苦しみを夫の前に心の隅々まで涙に洗って告白すると、それだけでも彼女はかすかな、安らけさを覚えた。誰から見ても彼女は幸せなはずだった。その彼女にも心の芯を割れば不幸な虫が住み、多年不幸に蝕まれていたという。人間には完全なる幸福というものはありえないものなのか。いや。一方に絶対に不幸なものが作られるのに、その一方側だけがいかに満足な目的の形を遂げても、それは、不幸な蝕みを真に持ちながら、見事な表皮だけを上に持った果肉のような結果を持つのであった。本当の幸福とは、多くの場合、他の者の幸福の中に自分の幸福を見出すのでなければ、完全な、そして長い人生の果てまでの幸福にはならないらしい。おぬいの場合は、作為や無理な闘争によるものでなく、自然のままに彼女の思いが叶ったのである。それにしてすら、幸福は一方に絶対な不幸の人間が作られる場合には、勝者の幸福をも絶えず妨げて心から楽しませない。今朝の秋。その世の団らんは水いらずだった。礼を破って食前は、病妻の枕元に運ばれ、子らを交えて、おかげもにぎにぎと一緒に食べた。
子供らははしゃぎ抜いた。越前の神は一人酒を汲んで、この赤い微水を見せ、妻には夫として体を、子らには父として体を。お前たちのものだぞと与え切って、なすがままに任せた。肩に乗り、膝にもたれ、子らは自分たちの父を意志のまま、殴ったり、愛撫したり、容易に寝つこうともしなかった。辞める妻は、夫が案じるので、言われるまま行がして、その父と子を微笑みで見ていた。けれど、おぬいは、越前の神が、なんで突然、この一夜を家に帰ってきたか、あまりにも夫の気持ちがわかっていた。まなじりから涙の筋が枕を打つ。寝返るふりをしては、おりおり、彼女は顔を背けた。朝、夜が明けるか明けないうち、越前の神は、湯殿で水音をさせていた。自分の手で潔髪し、髭も剃り、今へ入った。前の夜、妻は女中を呼んで、何か小声で言いつけていた。その時、出させておいたものらしい。夫のための真新しい衣服一切が重ねてある。夫は妻の用意に胸がいっぱいになった。彼女は自分の心に何があるかを語らずとても知っている。越前の神にとり、これは何より心強かった。幼子たちの養育にも思い残りのない気がする。ただ彼は彼女がこれからの苔境に母としてのみ生きてゆく長い前途に一日も早く健康を取り戻すようにと、それだけが祈られた。晩間のうちに彼は肌着をつけ、上着、朝上下まですべてをまとい、同時に何か心が座ったような重厚感を自分の腹に覚えた。上下と小袖を覗けば、彼の今朝の装いは白一色の死に装束であった。自らもすがすがしく、他の見る目にも清潔であった。唾の病魔に来た。おぬいは薄化粧して床の外に座り、その子を抱いていた。お送りさせていただきます、と言った。朝げを夕べのように家族と共にして、良い子になれよ、と、ゆき子と九太郎のつむりを撫でた。用人が、かごの用意のできたことを、外から告げた。越前の神は、たもとに絡む子を置いて立った。妻も立って、ついて来ようとするので、ここでよい、ぬい、丈夫になってくれる、子たちのために。さすがにおぬいは泣き伏した。その子を、ちぶさに、ゆき子と九太郎を、両方に抱え寄せて、親子は、丸い一つになって、うつぶした。母が泣くので、わけもわからず、子も泣いた。その時、誰か駆け込むように、廊下の外まで息せいて来たものがある。目安方の小林勘蔵と山本草太だった。いや、おみたちは何しに来た。越前、不在の間は、寸刻も役所を離るるなと申しておいたに。お言いつけを違背して相すみませんが、今朝あたりのけしからの風文に、なんともじっとしていることができず、市川義平太に後を頼んで、両名、ご警護に参りました。
警護に。はて、越前の身に何の警護。うろたえるでないぞ。いや、うろたえはいたしません。が、水子から出た風雪やら、越前の神は今日表情書の指名で召し取られるであろうとか、いや、彼は旧悪の覆いようなく、身体極まって蓄電するであろうとか。何、昨夜自邸に戻って自陣したとか、騒然たる憶説が町に乱れ飛んでおりまする。私どもは、ただ、昨日、お奉行のお申し付けのまま、ご最後の決をお姿に見るまでは、決して道長吐説の憤憤には動かされまいと、皆、自虐と構えてはおりましたものの、恐ろしいものは、もう信じる世間の真理です。朝から南町奉行所の周囲には、何事かあるやと、市民が群れをなして集まり、ために、所内の下役、老番までが、お奉行の身に、変があるものと思い込み、何としても説得ができません。今日、お奉行のお行き先こそ、下しがたいと言い合って。はてさて、頼みにならぬ人どもよ。それゆえにこそ、徳と申し残して、越前はただ一夜、屋敷に戻ってきたものを。何にしても、今日のお出まし先まで、我々二人にお供をお許しくださいませ。バカな。町奉行に何の警護がいるぞ。奉行自身、一人歩きのできぬような世間を、奉行が身に証拠立てて歩いたら、まことに正道の帰還と言わねばならぬ。いや、ご警護などと申す意味でなく、一同の安心のために。なぜそちたちは安心できぬか。越前は配下の者にもさまでに不審なものとなったか。滅相もございませぬ。では、せめて今日のお行き先など、お聞かせくだされませ。一同に申し告げて取り沈めまする。うん。さほどその義を案じるなら、申し明かしてもよい。聞けよ。越前の神は、今日、必世の勇と信をかけて、単身、世上の悪の元凶を逮捕に出向かうのじゃ。構えて立ち騒ぐなよ。やがて越前の行った先より、何らかの沙汰の知れるまで、何時らはじめ、南町奉行所は庶民の秩序と安穏を守る法の門を厳として崩さず、一度平常のように基礎と質のいたしておる。それは何か虚像が、金剛の誠を声に発したように二人の自打を打った。はっとぬかづいてしまうしか他の意志の動く隙もなかった。と思ううち、越前自身はもう足を進めて玄関の式台を降り、籠の脇へ身を寄せていた。泣きすだく虫の秋をこの朝に、つゆ深い木陰草むらに、宿と家人、召使いたちのおえつが流れた。と、その中から、これは太く明るい声で、あ、もし、越前殿、少しお待ち、と呼びかけたものがある。おお、死の御坊。越前も振り向いて、にこと、笑った。性別の門。鉄炎前時だった。後ろにもう一人創業の運水がいた。弟、久しいことであったな。あ、兄上でしたか。 殿もじゃ。いや、今では禅師の身弟子、哲音。昨夜、死のお宿へ、御身から長い書状が届き、わしも被験したので、よそながらお別れに来た。かたじけのを存じまする。帰り見れば、兄上にはご苦労をかけたのみでした。いや、その片足のご不自由なお姿を見れば、今も胸が痛む。私の若年中の素行が、兄上のご一生まで、核のごとく災いさせたかと、残機の思いに耐えません。何さ、弟。おかげでわしは、両党を捨て、本当の人間らしい安住の別天地を見出したよ。仏音と思うておる。哲縁がその間に言葉を挟んだ。越前殿、今見ておると、せっかく参った山本宗太を痛く叱ったので、宗太はもそっと言いたいこともあったのを、あんたに言えずにしもうたらしい。おしまという女子のことを何か聞いたか。え、しまと申すのは、おみ自身、過去の略語国語とも、余すなく白日にさらして、罪を天に求め、自身を裁ききらんとしておられるが、まだあったぞ、もう一人。おしまはな。その、しまとやらが、何といたしましたか。遠島の身を、何としてか、江戸へ逃げ帰っていたが、先ごろ義理の妹にあたる、石焼き豆腐のお次を誘うて、大川へ屋形船を出し、こまごまと心の内を語って、身を投げて死んだという。そうたとの縁によって、意外の始末は、わしたちがして取らせた。その後で、船むしろの下から、遺書が出た。おしまの遺書じゃ。見てやんなさい。泣き濡れているたくさんな目の中に、彼は置かれている。哲縁は、そんなことは問題ではないらしい。大江のたもとから、一辺の巻紙を取り出して手渡した。風にほぐれると女文字が手からこぼれる。髪の白さは遠い遠い雪の夜を越前の髪に思い出させた。冬の夜の美しい女すりの肌のぬくみや友禅のヤグの檻にいかにあの頃の血を荒らし、もだえたことか。両親と真人の境に悩んだことか。赤穂浪士の列が雪毛の道をまっすぐに西へ向かって引き上げてゆく朝。屋根伝いに間の窓を抜け出て張った自分の姿が、昨日のことのようにも心の底に浮かんでくる。おしまの手紙はたどたどしい。が、大意はこんな意味だった。死にます。死ぬしかない女です。自分でも愛しく惜しくもありません。やりたいことはやり尽くした女です。お次は、私とは義理の仲だったことがわかりました。私の本当の妹は、お袖というものです。大驚きでしょう。いたずら女の仮初めごとも思えば恐ろしい。世の中の真実や真面目な人たちの運命にもつながっていました。私がこうなるのも法のお裁きではないでしょうが、天道のお裁きです。けれど、病児の愛のためにたった一羽のツバメを吹き矢でいたばかりの私たち両親の非業な罪子が、その時の幼い姉妹の一生にまでこんなにたたり回さなくてもよさそうなものではございませんか。
私は誰も人には恨みてはございません。けれど、そんな天道を恨みます。最後のお願いです。実の妹のお袖を助けてやってください。あれも、牢屋と聞きましたから、どうせ無罪にはできないでしょう。けれど、私の意外にお袖の名を着せ、お袖は老死したものとして世間から隠してください。あなた様の恩ためにも、詳しくはお次より山本様に一切をお話しするように頼んで、せめては一代のいたずら女の慣れの果てに、自ら一つの慰めとして、この世をおいとましまする。読んだか、越前殿。読みました。これは、お手元にお預かりおきを。供養してやろう、と、鉄炎は懐に収めて。わしの用は済んだ。では、心置きなく言ったがいい。身を引くと待っていたように、市川楽王が前へ出て別れを述べた。お奉行、今は何も申さん。いらざる老人の思いすぎが、かえってあなた様のご信念を妨げたようじゃった。お兄上の殿も殿から今日お出向き先のご意思を聞いて、なんとも、驚き入るばかりでおざった。さまでの公明盛大なご勇気をもって望まれるものとは思いも及ばず、先頃からだんだんのご無礼、楽をただ恥じるのみでおざる。何のご老人。越前ごときに一命落としてのご庇護、ご知己。身にすぎてかたじけないご友情でござった。ご恩情に甘え、ぬいや子供の医療、なお、あとあと、よろしくお願い申し上げる。引き受けた。ご心配なく。では、これにて、お別れを。加護は、越前の神の姿を内に隠して、門外へ出た。人々は、挑戦として、いつまでも見送った。どこへ行くのか、その日、彼は一人の従者も許さなかった。世をお抱くする年来の財布の元凶を、今日こそは逮捕すると漏らして、ここの門を出た彼。その元凶とは、一体何者なのか、どこにいるのか。彼以外知るものはない。いや、死の坊、鉄炎と兄の殿もと、そしてごく少数だけは知っていたらしくもあるが、それと口に出したものはいない。急げ、ちと時刻も遅れた。途上、彼の声が籠の足を急がせていた。堀端へ出た。水辺に煙る早柳の上に江戸城の天守の白壁が籠の内からも透いて見える。あ、待たれ、その籠。凸として立ちふさがった武家がある。三人だった。一人は矢蓋助八、あとの二人は先頃来の知らずに、その都度意地悪く傍聴に来ていた横目の者。公儀目付け、松平藤九郎、有馬源之丞の両配下の侍だった。待ち伏せ談合。その日、越前の神は、例の江戸城内の人気ない吹上げの深淵で、折り入って将軍家に拝謁を得たいという旨を、前日から願い出ていたのである。吹上げでじきじき将軍家に会うときはいつもお庭番の矢蓋助八一人が特に君側にいるのが 霊であった。だが、そういう異例は、町奉行でも彼以外にまで許されていることではない。矢蓋助八の支配する伊賀甲賀組の者、また、ごく特殊な場合の公儀目付の者ぐらいに過ぎない。しかし、越前の神は、かつて将軍吉宗から特に吹上げの一邸に招かれた例がある。その時、吉宗はいつでもここで措置の言を聞いてやろうと訳した。もちろん、その言葉の範囲は直接権限の必要ある場合か、何か非常の時に限っていることは言うまでもない。おお、矢蓋殿か、お迎えを受けて痛みにいる。越前の神が籠を出ようとすると、助八は慌てて止めた。そのまま、そのまま。お上にも今日はひどくお待ちかねでござる。すぐご案内申そう。助八と目付二人は彼の籠を挟んで、江戸城の隠し門とも言うべき、牛ヶ淵の鬱蒼に包まれている橋を渡った。ここの門は常時閉めたきりで、お庭番か目付の他は滅多に通るものはない。以前、越前の神が吉宗に越した時も、通路はここの門ではなかった。城外までわざわざ助八が案内に出ていたのも、このためか。吉宗がいかに今日の越前の神との会合に気を使っているかがわかる。ここは、奥庭口の黒桑部屋でござる。実は、あなた様をお待ち申している方々があるので、お上が吹上げへお立ち入れになりましたら、お知らせに伺いますゆえ、その間、ここの奥でしばしその方たちとお過ごしを。助八が去ると、後の横目の者二人は、どうぞと、越前の神の先に立って、だだっ広いだけで、ちょうども何もない黒桑屋敷の奥へ導いた。黒桑というのは奥庭番の異名である。黒桑のものと言ったり、黒桑衆と呼んだりする。その組屋敷に自分を待っているものとは誰か。越前の神はいぶかりながらがらんとした奥の広間まで通った。一瞬、彼ははっと足を止めた。大日差しから木漏れ日の差す廊下を横に、ずらりとそこに居並んでいる顔ぶれを見ると、なんと、越前の神の知らない顔ぶれは一つもない。それは皆日頃、公務の間に密接な関係を持っているものばかりだ。寺社奉行の牧野稲葉の神秀成、久世大和の神、また若年寄り板倉伊予の神だね、蕎麦用人石川近江の神の姿も見える。公儀根付、松平藤九郎と有馬源之丞などもいるし、ことに越前の神とは同じ町奉行の職にあり、常に南と対立的に噂されている北町奉行の中山出雲の神もまた同席していた。これは、とさすがの彼も目を見張ったのである。縁としてこの顔ぶれは辰の口評定所の総員だ。そも何のためにこんな場所に集会して自分を待ったのか。おう、おう、岡殿。さあ、こちらへ、こちらへ。寺社奉行の牧野稲葉の神は立って彼を迎え、一同の中ほど彼と隣り合わせに席を占めた。一体、
ここのお寄り合いは何のためにございまするか。越前にはとんと不審でご挨拶のいたしようもござらぬが。
いや、ご挨拶には及びません。我らから進んであなたのお越しを待ち受けたのじゃ。
いや、待ち伏せしたと申した方が当たっておるやもしれん。
稲葉の神の解約に人々は皆和やかな笑い声や黙笑を流した。
公式でなく、私人的な気持ちで寄っていることは、誰もの態度や役儀の席順にもこだわっていないことでも明らかだった。
大岡殿のご不信はもっともです。かような前例はお互いの間に全くない。しかし、前例のあるないなどはご眼中に持たれないのが、当代の上様のお特質でもある。
少し膝を進め、こう言い出したのは、若年よりの板倉伊予の神であった。
座中の葬儀を、この人が代表して、何か口を切ろうとするらしく、思われた。
世代のドクタケ。伊予の神勝重は、閣僚中でも、怨霊な人望家と言われていた。
で、この場の人々からも、押されて膝を進めたものと見える。
勝重の言うところは、こうだった。
昨夜、突然、教場所に席を持つ役員全部が、老中、安藤重幸、土屋正直の名をもって、辰の口の広間に召集され、席には参考人として町井の市川楽王、宇治大幕の鉄禅禅師、目付役有馬源之丞、松平藤九郎、その他もいて、進行に至るまで、実に辰の口始まって以来の難問題として、また誰もが我がことのような熱意と、そして真実を示し合って、いかに問題をよく処理するかを熟議し合ったというのである。
老中の意はもちろん、将軍家の意にも基づくものに違いない。
ことの起こりを考えると、ちょうど昨日、越前の神が京の吹き上げの拝謁を願い出た。直後に、吉宗から、何とか善処せよと、老中へ内意が漏らされたものであろう。
吉宗が、どうしてこんな内意を出したか、それにはさらに、勝重の説明があった。
吉宗が、今度の事件に関心を持ち、同時に、旧地にある越前の神の身体について、深く心配しだしたのは、すでに事件の表裏や憶測について噂が一般的になった、この初夏の頃だった。
そこで、吉宗は早速、矢蓋助八の手で問題の真相を側面から調べさせ、はたがた、極力これが越前の神の致命とならないように警戒させた。
吉宗も、まだ新之助といって、紀州家の部屋住みでいた当時は、よく市中に出て、市政の不良と大差のない、宝珠宝奪をやっていた経歴がある。
矢部八と呼んで、矢部田助八は、その頃からの気の置けない腹心なのだ。
また、助八も、吉宗の成功はよく飲み込んでいる。
で、助八のそれからの暗躍は、つまり吉宗の内命によるものだった。
事件が進むにつれ、詳細いちいちの実相は吉宗の耳へ入っていた。
町井市川楽王のことも、楽王と測って、
お縁を世間から隠してしまったことも、その他、彼が甲賀者や横目同心たちまで買って調べ上げた一切のことは、残らず吉宗の胸に届いていた。つい数日前まで行われてきた南町奉行所の知らすにおけるお袖の吟味や、大岡亀次郎、あの十蔵、赤西三平などの余震ぶりなども、傍聴に立ち会った横目の二人から、最大漏らすところなく報告されていたのである。その結果、吉宗の頭にもくっきり事件の全貌と禍根のあるところが描かれた。会員は遠く、前々代五代将軍の綱吉の地下に起こっており、人間を畜生以下のものに規定した、奇体な悪政治のもとに、お袖という悲鳴な運命児も生まれ、お縁という日向を知らない宿命の花の種もこぼされ、大金だの、あの十だの、三平だの、お島だのという、怖くと社会反逆を解とする不良の友、毒竹のように生え揃ってきたものだった。そういう世代が作った危険な社会地盤の下には当然もっと大きな亀裂を知らぬ間に作っていた。中央の目から遠い西国方面の倒幕陰謀がそれである。不平浪人の謀反は、いつも西国地方を温床にして育ちたがる。西国の経済力と夕飯の背景と、そしてカイロや島々の地の利を持っているからである。ことに、抜け貝の盛んな王侯は、その財力と野心家とを結合させた。後ろに、夕飯の動きを頼み、全国の不老の党を借り集めて、脆弱な権力の負を揺すぶり倒そうという計画を描かせた。化け物行部は江戸におけるその一員だった。彼の任は江戸にある不平、無頼、野望、自暴の党を買って、さなきだに悪政下にある世相人心へ、拍車をかけて、とことんまで、人間を自堕落と不安の底に追い落とし、時を待って、西国の仲間のうちへ走る予定でいたのである。走なくも彼は、自分のかけた罠にかかって、炎の中で自刃し、彼を通じて西国方面の陰謀や抜け貝仲間の動きが、どういう現状にあるかは、ついに、こたびの調査では、あまりにも広範にわたりすぎて知るを得なかったが、この方面の幕府にとっての危険なる欠陥も、揺るがせにできないものになっていることは間違いない。新将軍の職を受け、前々代からの政治改革と積年の悪兵一掃に、果断で、時には、周囲を唖然とさせるほど勇敢なる吉宗が、これらのものを、一夜、市政の山膳に押し込んだ、五人組強盗事件というだけのものとして、小さな眼光で見過ごしているわけもない。また、吉宗にしては、自分がこの改革期に、職を継いだというほかに、二重の責任感も